高山俊吉気分青信号。こんにちは。しばらく交通の話をしてまいりました。今度は裁判員制度の問題についてお話をしようと思います。最高裁は今年2月末で、裁判員の出頭状況がこういうふうになっているという、そういう、実情報告をしています。さまざまなデータの中の一つなのですが、裁判員候補者名簿に載って、それでその中から裁判員として出頭してほしいということで選ばれる、これ選定するというんですが、選定された裁判員候補者数を分母において で、それで実際に出頭した人の数を分子に置くという、そういうデータがあります。出頭率ということになります。最高裁はこれを出頭というといかにもそれこそ頭ごなしという感じがするので、出席率というふうに言い換えをしてますけれども、実際法律の言葉で言うと出頭です。その出頭率が今年2月の末で 20.9% まで落ちた、こういう報告です。 20.9 というのは、つまり今申し上げた裁判員候補者として選定された人の中で5人に1人しか出頭しなくなってしまった、こういうことです。裁判員制度が始まった2009年のデータが 40.3%、 約4割でした。選ばれた人の中で6人が出てこなかった。それが年々落ちてきて、10人のうちの8人が出てこなくなった、こういう変化です。毎年毎年の数字の減少傾向、これは確実に減少してるんですけれども、減少傾向の大きい年というのを見ると、東日本大震災、福島第一原発の爆発事故があった2011年に数字がひどく落ちました。日本中が驚愕し、日本中が不安に覆われたその年です。 5% 近くが、5ポイント近くが落ちました。で、実は今年の2月の 20.9% というのは、去年から見ると3.数ポイント落ちてるんですね。去年が 24.5% でしたから 3.6 ポイントということになります。で、この落ち幅、落ち方の大きさは、これは実は東日本大震災以来なのです。2月といえば熊本の地震が起きているわけではないので、特別に大変な、国民全体が不安におののくというようなことで言うと、何があったのかなというふうなところなのですが、にもかかわらず、去年のデータと今年の2月のデータでは一時にガクンと落ちたという状態になって、東日本大震災以来だということです。裁判員裁判、裁判員制度がよくよくのギリギリのところに来てしまった。経済不況であるとか、さまざまな状態、去年で言えば国会で安保法制をめぐる議論で、一体この国はこれからどういう方向へ進んでいくのだろうかというような不安が 新しく出てきたということもあるのかもしれない。全体が減少傾向にあり、その中で激しい減少傾向を示した都市が東日本大震災以来、去年から今年にかけての変化だというのは、この制度の到達点というんでしょうか、この制度の現状がギリギリ最悪の状況になったことを最もリアルに示す数値だろうと思います。今年いっぱいで 20% を割り込んでしまう可能性がかなり高いように私は思います。10人が選ばれて8人以上が出てこないというのは、もうこれは制度としてまっとうなものではないです。まともなものでもない。国民に支持されていないだけではなくて、国民から疎まれている、嫌われている、これはやめてほしいと思われている制度だと言っていいでしょう。大体そういう出頭分布から学ぶべきこと、学び取るべきことはそういうことだろうと思う。そのことをマスメディアも日弁連でさえも言わないでいる、じーっと黙っている、その恐ろしさを私は感じます。実は最近、自分は裁判員裁判で死刑判決を出すことに参加をしたという、そういう元裁判員が自分の名前を明らかにして名乗り出たということが新聞やテレビで紹介されています。ご承知の方もおられると思いますが、朝日新聞は4月22日にそのことを大きく報道し、その後テレビでもこの方は登場しています。死刑は殺人だというふうに自分は思う。裁判員をやった頃にはそうは思ってなかった。でもよく考えてみると、死刑は殺人だ。裁判員の経験を親しい友人に話したら、君は人を殺したのかと言われた。胸を突かれる言葉だった。考えてもいなかった。このようにこの方はおっしゃってます。死刑は殺人です。それは国家が許した殺人だが、殺人は殺人です。殺人に市民が関わる、合法的殺人として市民が関わるというのは国際的にほとんど例がない日本独特の方法です。殺人であるが、国はそれを許す。人を長い間刑務所に押し込めるというのは、それは監禁罪という犯罪ですけれども、その監禁を合法的に許すということで懲役刑に処するという判断をするのも、それも犯罪ですが、国がそれを特に許している。国が特に許さなければ全て犯罪です。そういう行為に裁判員というのは参画することを法律によって強要されています。最高裁はもちろんのこと、法務省も弁護士も弁護士会も死刑は殺人だというようなことを言い立てたりしないものだから、何とはなし大事な国の仕事に関わるという程度で裁判員に参加してしまい、後から苦悩に襲われて苦悩に満ちた人生を送るというようなことになる。この方はそのことを今非常に反省をし、そして二度と裁判員をやりたくないというふうにおっしゃってます。裁判員をやりたくないという大半の人、それからやってみたいというごく一部のある種変わった人、そういうふうに国民が今区分をされています。みんなが嫌がる裁判員の仕事をやってみたいというふうに特に思う人たちが一部にいる。 そしてそういう人たちによって裁判が行われているという、それが現在の裁判員裁判の実態だということです。これはおそらく、いや間違いなく、最高裁が予定していなかったことです。法務省も政府は予定してなかったことです。一般の人に死刑事件にも無期懲役の事件にも参画させ、そしてそこで刑事裁判という厳正な国家権力の発動に市民が組み込まれる、市民を組み込むことによって治安を維持するのは私自身だという思いを普通の人に思わせる、それが裁判員制度の目的だった。ところがみんながそれを拒絶をしている、まあストライキみたいなものです、拒絶をしている。そうしたらごく一部にやりたいやりたいという人が出てきた。でその人たちに依拠して、その人たちのにいわば頼み込む形で、辛くも今裁判員制度が維持をされている。最高裁や法務省から見ても異常な事態に今や突入をしているということが明らかです。裁判員裁判は異常で異常な裁判だ。そしてそのことにかなりの人たちが今や気づいている。みんなからソース感を受けている。そして実態的に言うならば、裁判員裁判は破綻の状況に陥っているにもかかわらず、推進してきた人たちはそのことについては一切口をつぐんで、なんとか生き延びさせようと必死になっている。こういう構図であるということを象徴したのが今年2月末のこの最高裁発表のデータです。最後にもう一つ付け加えておきましょう。このデータ、なぜそんなに最高裁にとっては不都合なデータを発表するんだろうかと、こういうことです。でこれは裁判員法にその時々の裁判員の参加状況、その他裁判員裁判をめぐる特徴的な事実は公表しなければいけないということが法律に載っているんですね。法律を作った時にはそういうデータを公表しても差し支えがない、つまり裁判員制度は国民の間に定着をするだろうという見込みがあったから、こういう調査結果の公表を法律の中に入れ込むということまであえてやったということになるでしょう。見通しは甘かった、甘かったなどというものではない状況に、今や惨憺たる状況になったけれども、法律の規定だけはそうなっているものだから発表はせざるを得ない、そうなっているんですね。不思議なことです。自分で墓穴を掘り、自分で崩れていくその過程を我々は見ているという、そういう状況になっているように思います。裁判員裁判はとうとう破綻の極地になった、7年目の真実というのはそれであるというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。